週一ラジオ。
はい、皆さんお元気にしておりますでしょうか。私宇津雄一さんでございます。いやー、先週ですね、まあ、あの高野屋での久しぶりのライブが、まあ、終わりまして、まあ、先週もお話ししましたけどもね、まあへこみまして、もう今週はですね、私カラオケボックスに2回ほど行かせていただきまして、まあ、とにかく歌っております。もうね、先週のラジオ聞いていただいた方、それから、ライブに見に来ていただいた方はもちろんご存知だと思うんですけども、まあ、今回ね、生き物係さんのありがとうという曲をカバーさせていただいたわけですけども、まあ、その A メロと言われるところの歌詞がね、全然出てこなかったということで、まあ、私はね、結果3回チャレンジしましたけど、全部うまくできずに、まあ、B メロからやるというですね、まあ荒技に出たわけなんですけども、まあ本当にね、それは自分の中でもすごくショックな、まあ残念なねことでありましてですね、終わって楽屋に行っても本当ふぬけになってたわけですよね。もうダラーンとして10分15分ぐらいでしょうか、もうただただ呆然としていたわけなんですけども、でもそこでね、ああ残念だった、で終わるわけにはやっぱりいかないと、はい、やられたらやり返す、もう別に誰かにやられたわけじゃないんですけど、なんとかこれをリベンジしたいという気持ちが強く出てきまして、でいろいろ考えてですね、まあ歌詞が出てこないのはもちろんね良くないんですけど、そもそもね、やっぱその歌ということに関してもですね、私ちょっともう一から見直していこうということで、もうここ最近はね、本当にカラオケボックスに時間空いたら行って、とにかく歌を、まあ、練習してるっていうのはなんかちょっと違うんですね。ただただ純粋に歌うことを楽しんで歌えるところに持っていこうという、月間になるのかな、週間で終わらないですね。これはもうしばらくこれ定期的にやっていこうと。で、その歌を歌う、なんて言うんでしょうね、まあ簡単に言ったらもうニューうつをですね、段階を上げて皆さんにお見せできるように、まあ、日々ここからまたね精進していきたいなと。でそういうことがちゃんとできてたら、歌詞も今度はバッチリね、ギターのコードもバッチリできるであろうということで、私、まあ、真剣にですね、ニューうつ目指して取り組んでおりますので、ぜひ、次回のライブ何も決まっておりませんけど、今のところね、がある場合はですね、皆さん期待をして見に来ていただきたいと思いますし、それに応えられるぐらいこちらもねパワーアップしてお迎えしたいなというふうに思います。もうこうやってね言葉にして言うっていうことは、まあ、自分へのね、挑戦状じゃないですけども、まあ、もう引き下がれないぞっていう目標を口にしたらいいっていうのはね、結構言われることですけども、まあ、今回本当にねうまいことできなかったので、次回へ向けてもうすでに動き出しておりますよというご報告から始まりましたけれども、毎月2週目はですね、小林ありかちゃんいつもね登場で、しかも今回はですね、昨年の8月からありかちゃん来てくれましたので、まあ、丸々アシスタント1周年記念月ということで、まあ、ありかちゃんね、いろんなこの1年間の思い出などもね聞いていきたいなと思ったんですけれども、やっぱりね、皆さん学生さんではあれども、これ夏休みとなると、それはそれでまたね別に忙しさが出てきたりなんかしてですね、なかなか、まあ、タイミングがうまく合わず、今週にはちょっと間に合わなかったわけですね。なんですけれども、まあ、今月はねその1周年記念月間ということなので、まあ、どこかで、ありかちゃんにはね登場してもらおうかなと私今思っておりますのでね、ありかちゃんの声聞きたいと、この2週目合わせてくれた方はですね、本当に申し訳ないんですけれども、どっかで多分ね出てくれると思いますので、皆さんね、それはちょっと我慢していただいて、今週は久しぶりに打つ一人で宇宙一ラジオをお届けしたいなというふうに思います。まあね、本当にライブの話ばっかになりますけどね、非常に高野屋というところでやるのが久しぶりで、もう本当にね、もう何回ぐらいやってますかね、もう10まではいかないかな、でもかなりギター弾き語りでやるようになってからね、お世話になってるライブハウスなんですけども、 本当にね、エミちゃんとも会った思い出の場所ですしね。もうなんかエミちゃんと今や結婚してるみたいな言い方しましたけども。いや、そうじゃないですけどね、全然ね。すごく雰囲気のいいというかね、スタッフさんも感じのいい方ばっかりでね。いやー、いいイメージばっかりある場所だったんですけどね。へこんで、いや、これね、面白いなというのは、私そのね、歌の先生というのもちょこちょこやらせていただいてたりするんですけど、そこでね、まあ、やっぱり生徒さんはいろんな曲を、自分で歌いたい曲なんかをね、持ってきてくれるんですけど、ついこの間ですよ、ライブの後、初めての授業の時に、生徒さん持ってきた曲が、今週から生き物係やるんですと、なりましてね、おー、そうなんですか、何の曲ですかって言ったら、ありがとうですよ。ね、で、その彼はね、歌詞覚えてきましたと。まさにもう鬱に対する挑戦状ですよ、これこそね。で、ああそうなのかつって、じゃあ一番ねちょっと歌ってみましょうよつったら、もうね、私が抜けてしまった歌詞のところなんかね、スイスイ歌っていきますよ。まだ言ってもね、若いんですよ、小学生ぐらいです、高学年のね。また上手いんですよ、その歌がね。将来ね、どんと売れてもらったりすると、私が教えましたみたいなことでね、うつ先生株も上がりますけれども、いやー、なんかそこでね、ありがとう出てきたら、なんかまた来たよっていう感じでね。まあなんか使命なんでしょうね、やっぱり。で、ちゃんと次のライブで歌えて、見事に、リベンジできて、みんなありがとうと、まあこういうオチが待ってるんでしょうね、きっとね。違いますかね。いやー、でも本当にまあいいきっかけだなと、先週から1週間経ちましたけども、本当にいいきっかけだなと自分で思っております。なんかね、まあ、別に、なんでしょう、ダラダラとしてたわけじゃないんですけど、やっぱり私はもともとは、プライベートパスワードというユニットでね、藤井くんがキーボード弾いてくれて、私は歌専念して、で、鶴瓶さんとね、知り合わせていただくことによって、自分でギター弾きながら歌うようになってくる。そうするとですね、やっぱりま、ギターのね、押さえ方というか、コードも覚えとかないと、で歌詞も覚えて、で歌もってなってくるとね、どうしても、まあ、いろんなところを平均してね、時間使って練習していったりとかしなきゃいけないわけなんですけど、声に関してはですね、まあ、ライブ前に、リハーサルというのをね、一人でしているとですね、あんまり無茶なことすると、その喉が枯れてしまったりもししたらですね、本番前に大変だということになりますので、なるべくその無理はしないような歌の練習というのをまあしてきたわけですよね。ところがですね、それをまあ繰り返していっている間に、その自分の限界みたいなところがだんだん降りてきちゃったような気がしております。はい。なので、それでまあギターも練習してとかなってくると、気がついたらそれボーカルだけで考えても結構ね、なんかどうなんだろうみたいな。なんかそう下手になってるとかそういうことじゃなくて、自分の感覚としてですよ。もうこういう風にやってたような気がするけど、今そんな感じじゃないなみたいなことがちょこちょこ出てきてたような気がして、今回まあ原点回帰ですよね。いや、でも本当にね、これいいタイミングなんだという風に自分で思ってますので、何度も言うようですけども、次回のねライブぜひ楽しみにしていただきたいなと、そういう風に思っております。ということでですね、今回は私一人で久しぶりにお届けしますけれども、まず1曲目はね、やっぱり前回のライブから編集もおかけしましたけどもね、行ってみたいと思います。1曲目は幸せの形。
まだ僕が子供だったら、泣いてる場面過ごせない、合わなくても しいほど幸せな場所がある。今日まで積み上げた毎日に近い道はなくても、それこそがその普通こそが幸せ。
聞いていただきましてね、まあぐるっとね話は変わりますけどもね、ただねこの歌の歌詞にもありますけれども、何にもないっていうね、ことが実は幸せなんだよというのがね、まあ私ブログにも書きましたけど、本当にびっくりしたニュースでね、皆さんご存知だと思いますが、もう日本代表のねサッカー選手でありました松田選手ね、まだ34歳ですよ。携帯のですね、私ニュースで初めて見た時にちょっともう止まってしまいました、体が。と思ってね、特別そのサッカーに詳しいわけでは全然なくって、ただやっぱりね日本代表戦、ましてやワールドカップとかなったら、それはそれは夜中であってもね、起きて見てたりっていう中で、まあ、トルシエさんですよね、トルシエジャパンという時に、まあ、フラット3というね、私も本当にわかですけども、まあ、3バックですよ、言ったらね、3人のディフェンダーというのが、まあ、並んで、ラインを上げて下げてというような、まあ、攻め方じゃないですね、守り方を、まあ、そのトルシエ監督ってやった時の、もう本当にメインのディフェンダーですよね。で、当時、ウィニングイレブンっていうですね、まあ、プレイステーション2のソフトがありまして、ものすごい私ハマってたんですけど、そこでもやっぱり日本代表戦するときには必ず入れていた選手、もう本当に中心選手。だから、ちょっと代表戦を見た人は、まず目に入るであろう。もうずっとレギュラーでしたからね。その人がですね、まあ、こういうことになってしまったっていうのは、 本当にね、まあ、最近ね私もだんだん年を重ねてきましたのでね、亡くなってしまう方なんかは結構知ってる方が多くなってきましたけど、でもね今回のは本当に急でしたし、でなんかこうニュースを一回見てからねその後の情報がなかなかやっぱ更新されない、まあ、厳しい状況っていう報道しかなくてですね、もうそのためにね、あの携帯でもニュースのサイトを見てですね、で自分で見に行くんだけどそこの見出しに出てたら嫌だなと思って、うん、ってこうちょっとこう気合い入れて画面を見るみたいなことを何度も繰り返してました。で結果的にはね私家でテレビを、まあ、見てる時にそこにテロップが出て、もうそのニュース速報がテロロンと鳴った時にあーそうかと思っちゃったんですけどね、え本当に何が起こるかわからないっていうのはよく言われますけど、でも本当にそうだけどそれにしてもっていう感じですよね。私本当に野球もすごく、好きな種目なんでね、もう何年か前になります、去年ですかね、あの巨人のコーチをされてたね木村拓哉という方がですね、やっぱり練習中でしたね、それもノックをしてたんですね野手に対して、でその時に普通にバタッと倒れてしまって、突然ですよそれもね、でそのままっていうことがありましたけど、なんかもうね言葉がないですよね。でもいやさっきのねそのライブの話と一緒にしちゃいけないですけど、でもやっぱりこういうのでね、もう一つこれを、まあ、きっかけとしてというか、だからこういうことが実際起こりうるんだということをやっぱり自分で意識をして毎日をね、だから今日はこれをやっとこうとかっていうふうにやっていかないといけないんだという、なんかこう考えさせられるきっかけというかね、いや特にこのね、この松田選手なんていうのは皆さんもよく知ってる方ですから、こうやって大きく取り上げられているわけですけど、全然ねそれこそ普通の一般の人たちでもこういうことっていうのは、まあ、むしろそっちの方が頻繁に起こっていてね、日本全国あちこちでそういうことが起こっていて、それにびっくりするね会社の人家族がいてっていうことが、言ったら今だって起こってる可能性は十分あるわけですよね。でそういうのとかはやっぱり経験してないとどうしても実感として湧かないですけど、だから今回はみんなもねよく知ってる人だったんで、特にそういうところにこう感情がね、言ってた方が多かったと思うんですよね、気にしてた方っていうのが。まあ今回ねいろいろ言われてます、その AED というね、今あちこちに設置されてますけどね、心臓をマッサージするんですか、私もそういうとこ詳しくね知らないわけですけど、でもそういうことってねあるだけでやっぱりダメなわけで、こういうふうに使えますよとか、そういう番組とかをそれこそね、まあ面白いバラエティもいっぱいありますけど、なんか必要なものとしてやっていったりすることでね、助かる方もたくさん出てくると思いますし、なんかこうねメディアの使い方みたいなこともありますし、まあみんなのこう気持ちというか、本当にもう言ったらね、脅かすわけじゃないですけど、何分後に自分がどうなってるかなんてことは誰にもわからないわけでして、その中で、まあ、みんながいろんなことをねこうやっていくわけですけど、それ繰り返してる間でだんだんそのね、普通にいられるということが当たり前になってきますけども、まあ、毎日それをね重く捉えてるのもなかなかしんどいかもしれませんが、でも意識としてやっぱりね、今こうしていられることが本当に幸せなんだっていう気持ちは強く持ってないとなということを本当に改めて思いましたね。もう本当にJリーグの名門チームにずっといてですね、で昨年ね突然まあ首を切られてしまうということがあって、それでもね僕はサッカー大好きなんすよってファンの方に伝えてね、まあ場所的にはその J1J2 ってありますけど、そのさらに下のですねチームに入って なんとかそのチームをですね、J リーグに上げていきたいという目標を持って始めた今シーズンだったわけですけど、もう本当になんかね、切ない気持ちになって、まあ私なんかもうね、かなりの、まあ、にわかファンでいてこんな気持ちになっているわけですから、もう本当に昔から応援してた方、それからね、チームメイトもそうですし、ご家族の方なんかのことを考えると、もうなんかふーってため息出ちゃいますけど、毎日毎日ね、まあその無理して一生懸命何かをやるから大事に使ってるっていうことではないかもしれないですね。一日休むっていうことも大事かもしれないですけど、とにかくその毎日毎日普通にいられるっていうことのありがためみたいなことを改めてね、やっぱり感じずにはいられないというここ数日ですね。本当に悲しくて、なんかやるせない気持ちになりましたけど、皆さんもね、まあこれからまた、今ちょっと落ち着いてますけど、夏はね、まだまだ本格的に後からやってくると思います。熱中症とかもいろいろありますので、ぜひ皆さんね、健康な体あっての毎日ですので、まあなかなかね、予防できないこともあると思うんですけど、まあその辺はね、日々感謝していかないといけないなと改めて思いました。ということで、今日の2曲目ですね、先日高野のライブ音源から一歩という曲を聴いてください。
大好きなら大好き。
はい、ということでですね、2曲、まあ、ここまでね、聞いていただきましたけれども、まあ、先週ですね、そのライブ音源というのをかけさせていただきましたが、もう、今が8月の、7、6、7、8、8、7。誰に聞いてるんでしょうか ?7 ですね。8ですね。はい、8なんですね。8ですか。フジテレビの日ですね、そうやったらね。8だとしたら。はい、8ですね。誰に確認してるかちょっとよくわかりませんけれども、8月の8でしょということは、まあ、おとといですよ。私、ブログにも書かせていただきましたけれども、8月の6日というのはね、その広島に、まあ、原爆が落とされてしまった日なんですけど、もう本当にね、66年前ですよ。で、これを、まあ、66年も前と取るか、たった66年前と取るか、まあ、これは本当にね、その人によって感じ方が違うと思うんですけど、まあ、例えばね、20歳ぐらいの子は66年前って言ったらもう随分過去ですけど、66歳の方って今結構いますよ。まあ、いますよと当然いますけど、だからもう76歳の方なんか小学生ぐらいのことですから、それってやっぱり私は最近という感覚があるんですけど、なのに、その広島でね、そういうことが起こったっていう、もうリアリティが全然ないわけですよ。私にとっても。もう私なんか30何年しか生きてないですけど。それでいても、もう本当に、それこそね、江戸時代とか、まあもうちょっと前とね、例えば、まあ、室町時代とかもだいぶ違いますけど、とかと、まあ同じくくりの歴史になっちゃってるわけですよね。見たことないですし、でも実際のところ66年なんていうのは本当最近で、で、そこではもう広島、まあ長崎もそうですけど、本当に何もなくなっちゃった状況からですね、たった66年で、まあ今ぐらいの、本当にね、それこそ、全くその面影ないぐらい、私も広島ね、そういった時に街を歩いてみましたけども、綺麗に舗装されてね、で、路面電車が走ったりなんかして、まあビルもいろんなね、高級ビルっていうか、高層ビルみたいなのが建ってたりとかで、全然感じさせないぐらいの空気を持ってるわけですけど、実際は66年、たった66年前に、そういうことがあったわけですよ。ね、だからまあその日本の復興の速さというか、凄さというか、まあそれに対して頑張ってる方がたくさん、まあ今だってね、いると思いますけども、で、そういうのでちょっと見えにくくなってますけど、本当にそういうことは実際あってね、その戦ってた相手というのは、これ今の若い人本当知らないってことは多いんですけど、アメリカですからね。日本はアメリカと戦争してたわけですよ。で、まあそれをね、私がこうやって、あたかも見てきたかのように言ったところで、私もほとんどのことはまあ分かってないわけですから、何かを読んでとかね、見てということだけでしかないんですけど。で、こういうのをね、まあ私は知らない前提ですよ。偉そうに言えないですけど、やっぱりどんどんとこう伝えていかないとですね、それを経験した人が本当にいなくなっちゃったら、もっとリアリティなくなっちゃいますからね。だから、まあね、ちょっと話が飛びますけども、ね、この間のその3月の11日の、まあね、大きな地震がありまして、あれって、まあ今年のことですけど、もう今5ヶ月ぐらい経っちゃうとね、ちょっと正直もう薄れつつあるじゃないですか。特にその、被災地じゃない、まあ私たちですね、言ったら。なんかは、もうその、節電でね、今、節電節電と言われてますけど、計画停電が起こっているわけでも今はもうないし、食料がなくなっているわけでもないし、そうなってくると、あんまりやっぱり実感が、まあ、なくなって当然だと思うんですけど、でも、そういうのって絶対忘れてはいけない、ね、言葉で言うのは簡単ですけど、じゃあ何ができるかというと、それまた違う問題になってくると思うんですけど、とにかくなんかそういうことが、そういえばあったな、で、さらって流れてしまうのが一番怖いと。いうところは確かにあると思うんですよね。で、まあ私なんかがね、歌うことによって、その力がどれぐらいあるかということなんか全くわかりませんけども。ただわからないからといってやらないというよりは、まあ、やった方がいいと思いますし、むしろ、このね、今日は最後に3曲目をおかけしたいと思うんですけど、この広島に行った時にできた、8月の朝というこの曲はですね、まあ私が作った曲の中でも、まあ思い入れという言葉で言っていいかどうかわからないですけど、やっぱり、 まあ、たくさんの人に聞いてもらいたい、もう何度も言いますけど、私は別に詳しいとかそういうことじゃ全然ないですけど、これをきっかけにして全然そういうことに興味がなかった人がちょっとでも興味を持ってくれればというふうにやっぱり歌うことで思ったりするんですよね。まあ、他に作った曲もみんなそういう思い入れはあるわけですけど、これはまあ特にですね、まあ、しかも自分に向けてというところもありますけども、なので、まあ、非常に歌詞の流れも単純なというかね、分かりやすい、8月の朝だったサビね、8時15分だったと、まあ、そういう具体的なものを出してですね、皆さんに分かっていただければなというか、分かりやすく、まあ、誰がどっから聞いても、あ、そういう歌なんだなというふうに分かっていただけるような、曲になってましてね。まあ、その8月、今ね、こういう時期になってくると、まあ、テレビでドラマをやったり、ドキュメンタリーやったり、まあ、インターネットなどでもね、そういう情報が出てきたりというのはありますけど、前にね、友達が広島に、まあ、転勤で、言ってた数年間の間に、まあ、やっぱり広島のことについてすごく詳しくなるんですよ。それは何かっていうと、そのテレビで、広島のテレビでは普通にですね、そういうことをもう8月とか関係なく日々やってるんですよね、定期的に。で、それを見ることによってみんながどんどんどんどんそういうことが知れると。で、これはその広島だけじゃなくてですね、やっぱり今こそね、そのデジタルのテレビになりましてですね、いろんな情報が送れるようになってるわけですから、これこそそういうのを増やしてやっていくべきなんじゃないかなっていうような気がちょっとはしますね。だからそれは戦争だけのことじゃないんで、まあその今回の震災のもそうですし、例えばね、まあ先ほど言ったその松田選手の時みたいに、その AED というね、今、そういう心臓のね、機械があるわけですけども、まあ、あちこち設置はされてますけど、実際じゃあそれを目の前にして自分たちでどう使うのかということがすぐできるのかと、多分まあできないですよね。まあやり方書いてあるんでしょうけども、器具も動転してますし、そうなってくると本当に大げさじゃなく1秒を争うような状況でね、冷静にそんなことできるかって言われたらやっぱ難しいと思うんですよ。で、そういうのをテレビを使ってね、まあラジオを使ってでもいいと思いますけども、まあインターネットでもそうですね、まあ自分たちで調べろと言われたらまあそれはそれなんですけど、でも、まあね、インターネットのないお家の方もいますし、テレビを使って、こういうふうにやったらいいんだよという情報が少しでも入っていればですね、何かの時に役に立つと。だからもうその学校の授業だけじゃなくてね、広島長崎というのはこういうことがあってというのも何回繰り返してやったっていいと思うんですよ。まあ、今回の震災のこともそうですけど、まあ今ね、その被災地はどういうふうになっててということを伝えるということもそうだと思いますしね。なんかね、この毎日毎日その政治のね、政治家さんのあの人がこうだどうだっていうのも、それはまあ大事は大事なんですけど、なんかそうじゃないね、ところにも、いろんなことを使ってできるような気がするんですけどね。どうなんでしょうか。まあこれは非常にまあ難しい問題ではありまして、ね、なんともね、簡単にはいかないんでしょうけども、まあそういうこともひっくるめてですね、何かまあ考えるきっかけとなってもらえるようなね、歌になればいいなと。なのでまあたくさんの人に聴いてほしいなという思いがより強い歌になっております。まあどうしてもこういう歌っていうのはね、なかなかかけてもらうタイミングだったり、かけてもらう場所だったりが制限されたりするようなね、歌でもあるんですけども、まあ私もこう言いながらね、この曲8月にしかあんまりかけなかったり、まあライブでもね7月8月あたりしかやらなかったりするわけですけど、まあね、今度またライブをやったりするときにはもちろん時期的なことじゃなくてね、候補の中に入れさせていただくように、まあさせていただこうと思います。まあ、どうしてもね、喉元すぎればという言葉もありますけども、まあ、どうしてもそういうことありますよね。忘れがち、まあ、慣れてしまいがちなところあると思うんですけど、まあ、何かのタイミングでね、またふとこう思い出しては考えるっていうことですよね。で、まあ、その後に何かをするっていうことはまた別に出てくると思うんですけど、まあね、こう自分で言いながら難しいことは分かってるんですけど、まあ本当に、ね、私なんかはっていうか、まあこれ聞いてる方ね、日本全国いろんなところで聞いてる方いると思うんですけど、私は本当に関東でね、その広島、長崎というところに特に、つながりがあるわけではなくてね、今ね、3週目に出てくれてるカーリーなんかは長崎の出身の子ですから、そういうところではね、私たちよりは多分カーリーっていろんなこと知ってると思うんですけど、 そのね、まあ親御さんであったり、もしかしたらおじいちゃんおばあちゃんであったり、そういう人たちの話を聞いて、まあよりそういうことを知っていけるようなね、環境づくりというか、まあやってる方たくさんいるんだと思うんですけど、どうしてもね、テレビラジオとなってくるとこうみんなの話題になりやすいみたいな、ものからチョイスされてしまったりすることが多いのでね、何が本当に必要で必要でないかというところは非常に難しい部分ではありますけれども、まあ本当にね、ちょっと、何かきっかけとして、聞いていただければいいなというふうに思って、今日はいつもね、2曲かけるところ3曲目ということでですね、まあ広島の原爆が落ちた日から、まだその間、66年経って数日ということですので、まず今日はですね、じっくりと聞いていただければなというふうに思います。ということでですね、今回はまあ、ありかちゃんお休みという形になりましたが、また来週以降ですね、どこかで、まあ、ありかちゃんだったり、まあ、カーリーももちろん、それからね、片岡恵子さんも、どっかで出ていただければいいなと思って今調整中でございますので、皆さんね、ぜひぜひ次週も楽しみにしていただきたいなというふうに思います。まあ、今回はですね、いつもにもちょっとないような空気で、真面目なトーンでお届けをさせていただきましたが、まあ、たまにはね、こういう時もいいじゃないですか。私もこう見えて結構お年を召してますので、皆さんね、また来週元気にお会いしたいなというふうに思います。もう来週あたりになってくると、こう、お盆と呼ばれる時期ですからね、また、まあそういうご先祖様代々お墓参りというような時期にもなってきましたしね、まあこういう時があっていいと思います、本当に。普段ね、普通にね、過ごせてることのありがたみというのはなかなかこういうのがないと、わからなかったりというか気づけなかったりするもんでもありますからね。ということで皆さん、まあ、いろいろと、まあ、きっと、大きなことじゃなくてもね、皆さんの人生の中でいろんなことが毎日あると思いますけども、一個一個乗り越えてですね、また楽しいことを見つけて、元気にまた来週、ここで、ラジオでね、会えればなというふうに思っております。ということで、今日は最後に、8月の朝、この前のですね、ライブ音源で聞いていただいてお別れということにしたいと思います。それではまた来週皆さん、元気にお会いいたしましょう。お相手はいつものように私、シンガーソングライター、宇津雄一でした。また来週。
バカな僕らはこんなことで文句をつけて腹を立てる。何度か眠れば忘れるような小さな悩みで苦しがってる。そんなことよりまず僕らが知るべきことがある。No.